2月17日金曜日です。今日は古川流ですが、まずは今月のお題です。
はい、もう何回も言ったような気がするけど、はい、まだ9です。9ね、
9です。ひらがなで9
です。いろんな9があります。
はい、
はい、
まだしっかり時間がありますので、
よろしく
お待ちしております。
で、金曜日は古川流の日なんだけど、古川流やるとすぐまた道草してね、はい、前々回やりましたかね、この句からで終わったのかな。
よっぽどな厄落としだと湯屋を出る、
うん、
よっぽどな厄落としだと湯屋を出る、
ね、なんか身につけているものが落とすと、はい、まあ、厄落としとしたと、
うん、
で女性だったら櫛とかをね、
うんうん、もう
人知れずポトンと落とすとか。でこの句はね、風呂屋でふんどしを盗まれた男がちょうど良い役を落としたと風呂屋でふんどし盗まれるかねと思うんですけど、ま
あ、ね、
綺麗なやつをやっていったんでしょう。で、役落としは役払いとも言うので、まあ、はい、オランダ人、非常に江戸時代の人はね、
それにそうですよね、気にかけてましたよ ね。
で、節分ね、今2月の3日とか4日ですけど、
2月3日、今年は3日が節分、ね、4日が立春でしたね。
旧暦では節分は季節を分ける時期のことで4つあったと、
はい、
立春、立夏、立
春、立秋、立冬ですね、はい、
をその節分の豆まきと言ったというのですね、うん、そして、この句、
はい、次の句は
この句、これ
閻魔の日、200の和歌集やたら出る、
うん、
閻魔の日、200の和歌集やたら出る、
全然わかんないよね、
何の200でしょうか、
ね、200人。閻魔の日って、閻魔の日というのは正月とお盆の休み
を閻魔の日、
よく言う藪入り中ですね、
うん、
え、その日ですね。なんで閻魔の日というかというと、うん、地獄の閻魔様もお休みする日ということから閻魔の日、
はい、
この日ばかりは、奉公人も休みをもらえると、
うん、
で店の主人は新調 の着物と小遣いを蹴ると、
はい、お里帰りです ね。
そしてでっちや小僧はまず閻魔堂に参拝して、
うん、
そこから実家へと帰っていったと、
はい、
で元服した成人はね、帰省を許されなかったんだそうですよ。でも1日の休暇が与えられたと、
はい、
で和歌集はもらった小遣い200文を手に遊びに出かけ、
あ、それで200の和歌集
ということですよ ね、
ですね。
小遣い200文だったら大したチェンコではないですけどね、
はい、何に使ったんですか ね、 、
まあ、
ね、
でもらった和歌集はその、はい、まあ繁華街に繰り出して、うん、まあ団子食ったりしたんでしょう、うんうん、でこれは前にも何度もやってます、落語の藪入りってやつね、
はい、
ね、藪入りでは帰ってきた息子がもう大人びていることに、でお父さんは目も開けられないわけですね、いつでもう
朝、まだ成長期でしょうからね、
朝からもう待ちわけですよ、
うん、
ね、ママ隊で、でお父さん、夫と来るか、お母と来るかこっちに来てほしいとか、そうすると来るとね、
うんうん、
お寒うございますなんて来るんでびっくりすると、
え、見違えたような
考えてみればね、3年、あのとぐらいで出ていくわけでしょ、
そうなんです ね、
ね、そして奉公に出てから3年間は里心つくから藪入りとはに認められないと、だから当の子供が13年で帰ってくるわけですから、もう大きくなってると、
はい、
3年ぶりに見る我が子、3年ぶりでもいらっしゃいましたがね、
はい、
3年ぶりにあの我が娘も帰ってきてたんですよ、来てるの、
父上と、
父上とロスから陽子が、
あ、そうでした、会いに行きたいお気持ちはいっぱい
ね、で彼女が来るか、同じ、そういえば3年前だべね、
うん、
コロナもないので行って一緒に飯食ったりした記憶はありますよ、
うん、
だから行きたいのは山々だけど、
ちょっと今の状況はね、
でさ電話で話したんだけど、
はい、
そのどうだったと、つまり外国から来ると、
うん、
ほら隔離されるでしょ、
そうですね、今ちょっと短縮されたようですが2週間はありましたよ ね、
だから2週間だったのが、
はい、
10日になったんだって、
そうです ね、
ね、でちょうど娘が来る頃に1週間になったんだって、うん、だ
から
とってもラッキーだったって、
タイミングが、
ええ、
うんうん、
でもそのホ どこに泊まったのってホテルだと思うでしょ、
はい、
だからホテルの人もいるけれど、まあ、どこになるかわからなくて、うん、埼玉県のなんだか学校だかの寄宿舎みたいなところに、まあ、閉じ込められたと。
あ、そうですか。なんか九州まで行かなくちゃいけないケースもあったみたいですよね、成田羽田に着いたと、うん、
大変だよな、
うん、
どこに連れて行かれるかわからないと。で俺はすぐほらママのこと気になるでしょ、
うん、
で飯どうだったのって言ったら、朝はコッペパンと菓子パンみたいなのが毎日、それで終わりだって。
そうですか。嫌になっちゃいますね、それが毎日続いたらね。
昼と夜は同じような、まあ、あの弁当。
お弁当ですか、うん、
ところがそのほらホテルじゃないので、
うん、
あの、
うん、
電子レンジもないんだと。
あ、そうです
か。だから立てます、揚げ物だんだばちょっとチンして食いたよな。
そうですよね。
それもできないと。
うん、じゃあそれを耐えて、ね、
でテレビもなんかちっちゃい。でもほら今のアラハンドっちゅうのみんなこうパソコン持ってるから、
はい、
まあ結構遊べるんでしょ。
そうですね。
まあオランダはよっぽど本持って持ち込むとかなんかしないとね。
そうですね。うん、
いやでもそれ大変だったなって言うけれど、でもあの14日から10日になって7日になった日だったから、
うん、まあ、そうですね、うん、1日1日が多分長く感じたでしょうね、うん、
運が良かったと本人は言ってましたがね。
炊きたてのご飯とあったかいお味噌汁なんていうのは夢のまた夢なんですね。
だからうちさ帰ってきて、ね、あつままさん納得したかどうか分かりませんけどまあそう、それはそういう、だから、うん
うん、
まあ、2月いっぱいはいるらしいんだけど。
あ、そうか、そうなんですね。
残念ながら会えないと、
うん、今回は、
うん、
我慢しましょう。
そうなんです。で、やぶ入りの続きですね、
はい、
こういう句もあります。
歳日に危なく褒める海表、うん、歳日に危なく褒める海表。歳
日とはやぶ入りのことでね、
はい、
でその日は浅草浅草寺とかね、あと有名な寛永寺、増上寺、
有名なお寺です ね、それぞれ。
あと品川の東海寺というね、
はい、
東の海のお寺も山門を開けて、
うん、
まあ、許されたとみんなごやごやと見に行ったんでしょうね。
あ、そうなんですね。
そうするとそのみんな高台にあるんでしょう。で特にその東海寺というのは遠くに海が見える素晴らしい景色なんだけど、足元を見ると、
はい、
もう高さにドッキリしたという。
あ、そうですか。ちょっと高所恐怖症の人は
高いところに
怖い。
で東海寺っていうのは、
はい、
あのほら有名なタグアン和尚、大根のタグアン作ったという、
はい、
タグアン和尚が開いたお寺。
あ、そうでしたか。
で、寛永4年つから、江戸の初期、
うん、
幕府は朝廷の力を弱めるためにその大徳寺や妙心寺の住職としてその紫の衣、紫衣を着る者は幕府の許可を得なければならないとするそのお達しをすると。でそれまではまあ坊さんたちが、まあ、決めてたのをね、許可を受けねばまれってなって、そうしたらおかしだなって言ったのが沢庵和尚なわけだ。で沢庵和尚は幕府の怒りを買って今度ね山形県に流される。
あ、
山形県は流されるようなジャイゴだから青森県なんかどう
な、どうしましょう、
どうしましょう。でね、で寛永15年に今度ね、将軍、三代将軍家光が沢庵和尚を相談役として召喚したと。沢庵和尚はね、わけ京都座帰るじゃっていうのを、
うん、
まあまあまあまあなんとかおらんの尊さにできるじゃというので、その寛永15年に家光はその品川に東海寺を開山することで江戸に留めさせたのだった。
あ、それでその名を残したんですね、
はい、そうですね。
うん、
で、その北品川には門道貸し跡という場所があって、東海寺を訪れた家光さんがですね、
はい、
帰りの船に乗ろうとした時にその見送りの沢庵和尚に対してこういうことを投げかけたと。
海近くしていかがかこれ東海寺、
ね、
海近くしていかがかこれ東海寺。
東海寺って東の海だけど、
はい、
遠いとしゃれてあるわけですね。
そういうことです。
海近けのになんで東海寺だっていう、
はい、
将軍がこういうダジャレみたいなことを言ったかとしたら沢庵はこう答えました。
大軍を指揮して将軍と優雅ごとし、大軍を指揮して将軍と 優雅ごとし、
うまいもんですね。
小さな軍将軍ですね。
これ禅問答って書いてるけど、これ禅問答じゃないダジャレのダジャレの何ねというよう な,
トンチのような
面白いですね、まあ、そういう話っ子が残っております。
金曜日古川流でした、ね。
で今週1週間聞いてきて、
はい、
いいでしょ、どうですか。
そうです ね耳なじみのある曲ばっかりでした。いいで
今日はね、なので、今日だけは耳なじみのない
ない曲です。
まあ彼らの、1988年の彼らのヒット曲オリジナル
14カラットソウルでザ・ガール・イン・ホワイト。